今日はライブを見に行く話とか出た話とか、
はい、
大きいホールじゃなくてさ、ライブハウスって一般的に言われてるやつとかの経験って、
はい、
そんなにみんながみんなするもんでもない感じするんだよね。
うん、そのいわゆる有料の、
うん、
まあ、プロのコンサートとか、
うん、そうそうそうそう、
フェスとかは、
うん、
それでも一生に一度二度三度くらい行ったことあるっていう人いそうだけど、
うん、
ライブハウスはなかなか人口比でね、
割と敷居高い感じもするよね。なんか、
うん、多分すごいアウェーな感じで、うん、一人でいきなり行くっていう風にならないからかなって。
そうですよね、
うん、
まあ、僕も何度か出たことありますけど、
うん、出る方はなおさらね。
出るって言ってもね、ほとんどもう何でもほら、チケット買い取りでさ、まあお金払って箱借りるみたいな感じなんだけど、
うん、その巻貝さんは一番最初にライブハウスに行った時っていうのはお客さんだったんですか、うん、出演側だったんですか。
あ、俺出演が先。
いきなり
って、うん、
へえ、
うん、大体渋谷が多かったんだけど、
はい、
あと俺ね、自主コンサートみたいのやったのでね、一番やっぱ良かったのが音響的にね、
はい、
道玄坂にあったヤマハ、
うん、
まあそこはショップなんだけど、
はいはい、
そこにやっぱライブできるホールっていうか、ちっちゃいスタジオライブぐらいのね、
うん、
とかついてたんだよね、
うん、
でそこで俺初めてさ、ドラムの間にアクリルボードの仕切りがある、
はい、
っていうホールで、
うんうん、
うわかっこいいなこれとか言って思って、でも音やっぱりね撮ってもらったんだけど、すっごい良かったのやっぱり、
うん、
ライン撮りしてもらって、う
ん、だからライブもできるけど、うん、メインの用途はスタジオなんですね。
そうそうそうそうそう、はい、あそこ良かったんだよね。であとは大体僕やったのって、なんていうの、なんていうの、シティホールみたいの借りて、
うん、
複数のバンドでね、
はい、
で PA はやっぱり PA のレンタルがあったんだよね、
うん、機材と人が一緒に
行くやつ、そうそうそうそう、うん、そういうのを使ってたことが多くてね、
うん、それはそのまあ、ライブだけれども、うん、まあ、発表会な感じですよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
ステージで、大きいステージで、
はい、でまあまあもともとはまあ学園祭かだから、うん、高校からだけどね、
はい、学園祭のステージでやって、うん、こういうのを学園祭じゃない時にもやりたいって思ったら、その公民館とか、
そうですね、
シティホールっていう選択肢になるんですね、
はい、でそんなにね、区単位の、例えば区のなんとかホールとかいうぐらいだとそんなに高くないんだよね、
うん、
思ったほど、
はい、
で区のホールの PA 使うこともできたし、
はい、
あれはなんか安くてよかったよね、
うん、
まあでもほとんど持ち出しだからさ、
はいはい、まあ、そこはそのいわゆるライブハウスでも、
うん
うん、ノルマのチケットがあって、うん、全部売れなければ持ち出しってことですもんね。
そうだね、
はい、
あと一回そのオーディションは受けたことあったけどね、ライブの、
うん、
ライブハウスの、
うん、ライブハウスにもきっと格があって、
うん、
その誰でも出れるわけではなくて、
そうそうそうそう、そうだよね、うん、箱貸し切りじゃない限りは、
うん
うん
うん、
でまあ鳥獣さんはやっぱ見に行くのが多いのかな。
そうです、そうです、うん、富山にいた頃に、
うん、
高校生の時に、
うん、
確か3年生ですね、部活がもう落ち着いて引退させてもらった後に、
うん、
クラスメイトで、
はい、
ライブハウスに行ってるような、
あ、高校の頃で、
うん、出る側じゃなくて
見に行くのか、
そう、見に行く側で、でその知り合いの人が出るから見に行くんだけれども、
うんうんうん、
一緒に行くって誘ってもらって、
はいはい、
でそこは確か今でもあるのか分かんないけど、
うん、
もみの木ハウスっていう名前のライブハウスで、
うん、
その時はあまり知らなかったんだけど、
うん、
その後インディーズ その一応プロでツアーとかするようなバンドの人のこう T シャツを買うと背中の方にその年のツアーの日程がバーって書いてあるのがあって、
うん、
それでそのツアーにその富山県が入ってるとそのもみの木ハウスで、うん、あのバンドここでやってたんだみたいな、そういう一応なんかそういうツアーのする人の拠点として数えられるようなカウントされるようなライブハウスだったんだ、うん、あそこっていうのは後で知るっていう。
ああそうなんだ、
うん、でそれは同級生の人が確か、うん、ストギーとスライダーズだっけ、なんかそういうバンドありますよね、
うんうんうんうん、
プロ
ので
、ランマルっていう人が
いて、はいはいはいはい、
でその人のすごいファンで、
うん、
そのナギっていうの髪型とかコピーしてて、女の子なの。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、まあまああるよねそれね、
うんうん、でおしゃれだなっていう子と何かで音楽の話になって、
うん、
それで誘ってもらったような気がする。
ああ、でもあの音楽聴くのは聴いてたんですか。
ただ、
うん、
本格的にその、うん、いろいろ聴くようになったのは
もっと後、
もっと後なんで、うん、その頃はその
あ特定のなんか何かとか、ね、
その友達がこれかっこいいからって言って勧めてくれて、それを聴くみたいのが高校生の時でしたね。
あ、そうね、だからもう俺も大人になってからもライブハウスで行ったことないし。
あ、そうなんですか。
ないね、
う
ん、大学生ぐらいの時までだね。
あ、そうですか、意外、うん、じゃあ、ギターをずっと弾いてはいたけど、それはどこかで発表するとか
なくて。あ、ないないない、うんうんうん、全然ないですね、
うん、
あと友達とかのパーティーの時とかね、
うんうん、
そこにまあ余興的なのもやったけど、
うん、そのライブハウスのオーディションってどんなことするんですか。
うん、ねあ、だから一通りなんか対バン形式みたいので、まあ40分ずつとか。
はい、長いですね。
うん、そんくらいやらせてくれてたけど。
オーディション通った後にそれをやるんですよね。
あ、違うあのそれを見て、
うん、
だから一般的なそういう対バン形式 の、
うん、
あのコンサートみたいなのやって、
はい、
でそれ見て決めるっていう感じだったから。
あ、じゃあ1回はまずやらせてもらえて、ブッキングされて、それで問題なければ、
う
ん、その後はあの自分たちの希望でいろんなことをブッキングできるようになる感じ。なるほどね。
まあ通んなかったけどね。
あ、そうなんですか。その時はどんな音楽されてたんですか。
ねどんなっていうか、
どういう構成のバンドで、
ギター2本、ボーカル2人で、ベース、キーボード、ドラムか。
7人。
うん。
巻貝さんは？
僕はギターとボーカル。
うんうん。ギターとボーカルが込みってことは6人？
うん、あ、そう、うんうんうん、あ、そう、ボーカル単体じゃなくて、
うん、
でメインボーカル的なもので2人がボーカルっていうのやってたんだよね。
はいはい、オリジナル。
オリジナル、
うん、ジャンルは？
ジャンルはシティポップみたいな感じかな。
はいはい。曲は誰が作ってたんです
か。僕と、あとね、3人で作ったかな。
はい、
僕とそのもう一人のボーカルのやつと、うん、あとベースのやつで作ったかな。
はいはい。
でアレンジはだからみんなで考えながら、
うん、
なんか決めたもんじゃなくて、
うんうんうん、何曲くらい持ってたんですか。
あの頃でね、まあ10曲もなかったかな、
うん、活動期間は。
活動期間は1年。
1年、
うん、
1年でライブ何回くらいでき
ました。ライブ何回やったっけな。
2月に1回
くらい。いや4回ぐらいかな、うん、
3ヶ月に1回くらいですね、うん、じゃあ。
っていうのはね、本当はそのメインのキーボードにしようと思ってた女の子がいたんだけど、あの受験に失敗しちゃって、
はい、
でほら俺ら大学生になっ ってそういうのを本格的にやろうかと思ってた時にこけたんだよね。
あ、じゃあ一人だけ浪人生みたいな感じ、じゃあ高校から持ち上がりバンド
みたいな感じですかね。でそれでまあほらその子外すのもなんかかわいそうだしみたいな感じだったんだけど、
うん、
そのオーディションを持ってきてバンドのメンツがねこういうのあるよっていうのを持ってきたやつがいて、
はい、
でそこの時に間に合わせで別のキーボードの子を入れたんだよね、
はい、
でだからなんかちょっと身が入るみたいな身が入んないみたいな感じになっちゃって、
うん、
でまあ頓挫したと。だからあれがもうちょっと一生懸命やればねって感じだったんだけどね、
うん
うん、あのねなんかどっかあーっとね結構大手 の、
はい、
あのレーベルっていうかそのの、エンジニアやってる人が持ってきたんだよね、
はい、
あのその友達のとこになんかつてがあって、
はいはい、
でだからあのちょっとでもまあ本格的な感じだったんだけど、
うん、なんか今この、まあ、初めてあれシリーズみたいのでライブハウスの話をするって感じで話し始めてるんですけど、なんか思ったよりなんかすごい本格的だぞって今聞いてて、
ああまあまあまあまあね、
はい、
うん、だから僕あの大学の時にやってたあのサークルの人の中でね、
はい、
プロになった人いいんだよね、
はいはい、
なんか新宿音楽祭だったっけな、先輩がそのやっぱそれ出てて、はい、あその人はプロになったわけじゃないんだけど、
うん、
その頃にね、サンプラザ中野さんのバンドありますよね、バックスランプか、
はい、
それがあのその時の優勝だったね、同じあのなんていうのコンテストみたいなの出た時に、
はい、
なんかそんくらいのまあ感じで、
へ、
うん、まあ都内のあの大学だから、
うん、
結構あの学園祭とか行ってもあの結構本格的にやるんだよねみんな、
うんうん、なんか鳥に、うん、あのプロの名前が結構売れてるミュージシャンの人が来て、その前座で大学の音楽サークルの人が弾くって感じですか、
はい、うーんとね、僕らの頃はもうねプロのやつはステージ別、
あ、はいはい、
で一日中そのまあ、軽音部なら軽音部が、
うん、
あのステージ朝から晩までやる
ってことだったな、はいはい、別立てなんです
ね、うん、だってでもあの頃でさ、
はい、
達郎とかやってるところだと、
うん、
あのブラスも入れて、
はい、
であのドラムもさ、まあ、トップシンバルとハイハットと、クラッシュ2本ぐらいじゃなくて、
うん、
あのフュージョン系の人がやるみたいな、こうなんかクラッシャーみたいなちっちゃいこうシンバルがとかも入ってるみたいな、
はい、
あのすっげえドラムセットでさ、
はいはい、
であのなんかドドドドダダーンとか言ってさ、
はい、
あ、かっこいいなってやつだよなんか
そうですか、うん、学園祭で、
そうそうそう、
はい、
まあまあまあそれは学園祭の話だけど、
じゃあ巻貝さんのライブハウス活動っていうのは、
うん、
高校3年生くらいから大学の4年生くらいまでの5年間くらいの出来事なんですね。
そうそう、大学在学中もあの定期コンサートっていうのやってたから、
大学の
大学でライブハウス借りてって、
はい、へー、
うん、
そういうのって先輩から引き継ぐ感じ
ですか？引き継ぐ感じですね、
うんうん、で対バンは基本的に同じ大学の人ってことになるんですか？
対バンは俺はもう全然そのバンドっていうのを掛け持ちで、じゃあ自分のそういう高校系のバンドと、
うん、
大学のバンドっていうのは別だったんで、
はい、
だからあの別個でしたけどね。
じゃあ、2回出るみたいな感じですね、一つのイベントで。
あ、そうそうそう、
はい、
でね、僕高校の頃の学園祭であの文化祭ってやつか、
はい、
なんかね全然その僕1年から3年まで3回出ましたけど、1年の時なんてねなんか全然逆ってなくて、
はい、
なんかもう全然適当、なんか出たいんですけどって、ああどうぞみたいな、
うん、
なんか出たいっていう人が少なくて、
はい、
で俺はだからそんでその臨時バンドみたいなのただメンツ集めて組んだみたいな感じでさ、
うん、 うん、アンプとかどうするんですかそういう時。
アンプとかどうしてたっけなあれな。
生ギターじゃないですよね。生ギターっていうか、エレキギターですよね。
うん、であれだね、タクなんかなくて生出しだね、うん、
あ、はいはいはい、
うん、ミキシングなしで、
うん、まあでも自分の足元にエフェクターとかは、
ああそうそう、ある感じ、
はい、
で俺最初に出た、俺最初ベースだったから、ベースやるやつがいないから、
うん、その時はコピーバンドですか。
コピーバンドだね。だからアリスとかやってたよ。
アギス、アギスって
あの
ドブン、違うな、なんだっけ、リンダリンダ、
あ違う違う違う、アリスはね谷村新司、
スバルの人、
そうそうそうそう、
はい、
あの人最初ほらあの堀内孝雄と、
うん、
矢沢さんだっけな、ドラムが、
なんだっけ、チャンピオン、
あそうチャンピオンとか、
はい、なんかみんなやたら男の人がカラオケで歌って周りが盛り上がるやつ、
そうそうそ う, そう、
はいはいはい、
とかね、あれ何、サザンとかね、
はいはいはい、全然違いますね
そうそうそ う, そう、適当な、だからなんか適当なもんやってたよ、
うん、
4曲ぐらいやったっけな、
はい、1年生の時、
うん、で2年から割と本格的で、2年からオリジナルやってたから、
はい、
まあコピーとオリジナルと両方みたいな感
じ、う
ん、2年3年は僕取り取りましたから、
はい
でかい、3年の時はだからもうオーディションやらないと、あの出演者が申し込みが多くて、
はいはい、
審査員とかやってたよ、なんか偉いそうな顔して、うん、
それがすごいなって思うのが、うん、あのまあ、高校とかだと、
うん、
まあ、ある意味平等にしようっていうことで上手とか下手で選ぶのではなくて、くじ引きとかじゃんけんになりがちだけど、
あ そ, うだよ、ね、
それがちゃんと上手というか、まあ、少なくとも受けるというか、
うん、
いいものを出そうっていうことなんですよね。
そうだね、だからあれよくだから納得したよね、みんなね、
うん、
あの俺たちの意向に沿って、
はい、
落とし合う人いるんだから、
そうそう、
うん、あでもちょっと聞くに耐えないっていうバンドもあったからね、
うん、
テクニック的にちょっとこれはっていう、もうちょっと練習しましょうよみたいな、はい、
うん、
うん、
まあ、でもそれでも発表の機会は平等であるべきだって考え方もね、学校の場ではあるわけで、
そうだね、
うん、
でもさ俺1年の時に、あ、まあ、これ前に話したと思うけど、YMO やったら先輩がいてさ、
はい、すごい、
もうあのほんとさ、あの頃当時のあれプロフェット5使ったんじゃないかと思うんだけどさ、
シンセサイザー、
シンセサイザー、うん、であのだから自動演奏で、
うん、
鳴らしながらやってたよ、
うん、お金持ち、
すっげえなーと思ったけどさ、
うん、巻貝さんはベース、
うん、そうそう1年の時はね、
ベースはどこの何とか覚えてますか。
ねベースはね誰かにねもらったんだよね、
うん、
だから何だかよくわかんないベース、
うんうん、
もうちょっと壊れかけみたいな、
はい、でアンプは借りたとかですか。じゃあ
アンプはね
学校にあるとは思えないんですよね。
学校に、いや学校にあったんじゃないかな、
うん、あ、まあ前の年から下がってはないけど一応あ、イベントはあったから、
うんうん、
マイクはねありそうだけど、
ああまあそうだよね、
ギターアンプとかね、ベースアンプ、
いやでもあったよな、
へえ、
持ち込みじゃなかったもん、
はいはいはい、
うん、
ドラムセットも、
あドラムもあったね、
へ
え、じゃああれ誰かの使ったんだかな、もう覚えてないんだけど、
うん、
持ってるやつがいて、
はいはい、
でも使いましたのか、
うん、
ね、よくあのドラムってあのスネアだけ自分のっていうのがね、
そう
タムはあのそんなやつけのっていうのが多いですよね、
うんうん
うん、な感じだったと思うんだ、
はい、
で練習っていうかさ、あの結構その練習スタジオっていうのがあの頃島村楽器だっけな、
はい、
のスタジオっていうのが結構あちこちにあって、
あそのショップに付帯じゃなくってスタジオ単独で、
うん、そうそうそうそう、
さすが都会ですね
ああ、はい、だからスタジオはよく入ってたよね、
うん、
練習で、でほら4人か5人で割り勘だから、
うんうん、
まあ、そんなに負担じゃないんだよね、
うん、その 学校のサークルとか部活動としてやってるのであれば、うん、部室にスタジオっぽいものがついてるとか、ていうか部室がスタジオというか、
あのね、部室はね俺らはねなかったんだよね。
はい。
で、あの結構さ適当にアンプとか持ち込んで、
うん、
なんかさ棒も何もないところでやってたね。
まあそれでも部活だから夜遅くはやらないから、
うん、はい、
6時くらいまで、
うん、でもよく先生怒られてたよ、うるせえって、うん、
もっと絞れて音、
うん、で、あれそうなの、あれどうやってアンプとか、やっぱでも金持ちのやついたんだね、だからね、
うん、
誰か持ってくんだよ、だから
か、その新しく買って古いのを下通りに出さずに寄贈したりとか、
うん、
後輩たちに、
うん、そうそうそうそ
う、うん、
でね、これ、まあ、ライブハウスのちょっと離れちゃいましたけど、
はい、
あの俺らね、僕高校に入った年が高校学科の改装中で、あの半分ぶっ壊してたんだよね。でそれで2年の文化祭のちょっと前ぐらいに新校舎ができて、でそれであの視聴覚教室っていうのができて、そこをあの僕らのサークルで文化祭の時に一日使わせてもらったっていう、だからなかなかね音いいとこで、
うん、
あの時はねなんかね PA 卓とかもね入れてたんだよね。
すごい。
俺誰が持ってきたんだかがさ謎なんだよ。で、うん、だって録音もライン撮りしてたから。
はい。でもなんかやたら個人機材が充実している人っていますよね、
うん、なぜ。そうなんだよね、
うん、そのギターを何本も持ってるとかじゃなくて、そういう収録機材が充実っていうか持ってる人いるん
ですよね。そうそうそうそう、
うんうん、
でアンプとかもね割とでかいアンプとスピーカー、あスピーカーは学校のだったのかな、
うん、
なんか謎なんだよ、もうどうやってやってたんだか、あれ誰のもんだったのかとか分かんない全然、
ね、あとお父さんお母さんがジャズマニアとかで、なんかすごいなんか JBL とかでしたっけ、なんかすごいやつ持ってる人いますよね、
うん、
お家に、
うんうんうん、なんかそんなんでやってたような気がするんだよ、うん、あだから PA 借りてたっけな、思い出せないな、
うん、なんかこっちのつくばの、うん、まあ、つくば土浦なんですけど、うん、地元の楽器屋さんがあって、その、うん、クラシック系の楽器屋さんじゃなくて、うん、そのロックというか、うん、そっちのエレキな、
はいはい、
でそこは学園祭とかに多分その PA レンタルとかで行ってたかもしれないです
ね、うん、あそうだよね、う
ん、お願いすれば、
うん、
地元のお祭り、祭りつくばみたいなのがあって、
あ、はいはいはい、
で野外ステージがあって、
あそうするとでかいのなくしてダメだもんね、
うん、でそれでそこにて、まあ、運動会テントみたいのが張られてて、
うんうんうん、
そこに PA 卓があって、
うんうん、
で、うん、ギハもあって、
はいはい、
でやるみたいのもやってたと思うし、
うん、だから俺高校のちょうどキレのいいその学校 の, その記念式典みたいなのがあった時も、
はい、
そこはあの大きい公会堂借りて、
はい、
でやったんだけど、その時もね、うん、あの出してもらって、その時はもうさあの舞台構成だ、音楽構成とかも全部文章で出して、
はい、
でホリゾントってあの後ろの照明とかあんじゃん、
うん、
でここもこういう風にしてくださいみたいなのもさ全部書いてやるっていうのやったことあるよ、
はいはい、すごい、
うん、あれは面白かったね、
うん、
まあいちいちだから使うもの増えるたびにお金が高くなるんだけど
さ、うん、そうですねオプション料金、
そうそうそうそう、
はい、
PA どうしますかとか、
うん、でも大体それでざっくりいくらくらいかかるものなんですか、
いくらくらいだったっけ
な、一バンドあたりのその
あ負担、
負担1回ライブやろうとしたら1回いくらくらい、メンバー1人当たりいくらくらい、
あんま覚えてない、でも万はかかってなかった気もするんだよね、
まあ、せいぜい1人1万円いないくらいでできてたってこと、
そうだね、ホール借りるだけだったら5万円くらいだったんだよね全体で、
うん、そのもし区民の人がいれば安く借りれるっていうような設定で、
そうそうそう、
はいはい、
で結構広いんだよ、
うん、
客席とかもある、舞台もあって、
うん、なんかそういう、うん、ピアノとか合唱とか演劇とか、うん、いろんなことに使える多目的ホール
が
ライブやろうとすると、
うん、
逆にこう空間とかが埋まんなくってスカスカな感じになっちゃいますよね。
ああそうだね、
うん、でそこがそのプロのミュージシャンでプロのステージ構成に比べるとどうしてもってなって、うん、それでその、ライブハウスっていうちょっと狭いとこ
が、うん、あ密になるからね、
うん、ちょうどいい感じなのかもって。
ああそんであの舞台もそんな高くなってないしね。
そうそう、せいぜい30センチとか50センチとか、う
ん、であの謎の照明な感じもいいんだよ ね、 あれね。
そうぎゅうぎゅうにコンパクトに照明があってピンスポットもあって、うん、でスモークもなんだったら多分追加料金いるんでしょうけど、はいはいはい、出せて
出せるよね、
うん、
ああそうだね。先輩出たとこなんて2階席もあるようなライブハウスがあった。
へーすごい、
うん、
行ったことないな。コンサートではもちろん2階席
あ、ありますけど
ね。ありますけど、
あれ新宿のなんつったっけ有名なとこだったけどね、うん、で先輩はオーディション受かって、
はい、
ソロで、
うん、
ソロギターで出てたけどね。
へ
ーまあ俺の師匠だよね。
はい、ああの楽譜とかたくさんくださった方ですね、
は
い、私はその富山にいた頃に、
うん、
電車で今行ける範囲にあるもみの木ハウスっていうところに行ったのが、はい、まあ、最初のライブハウス体験で、
うん、
その後大学生になって筑波に来た後は、
うん、
しばらくそういう音楽とかは好きで聞いてるけど、うん、実際に、うん、せっかくね東京近くなったから、うん、じゃあコンサート誰か見に行くかとかそういうこともなく、
うん、
でそれでDVD とかそのレンタルショップでアルバイトをしてたんですね、
うん、
映画が好きだったから。
ああそうなんだ。
その店員になると安く限られるっていう店員特典があるから、
うんうん、
でそれでそこで一緒にそのバイトに入ってた人たちが、
うん、
まあ、いわゆる軽音楽部的、はいはい、学部じゃない軽音サークルとかの、
はい、
人たちもやっぱり音楽が好きだから、
うん、
その CD を安くレンタルできるとかね、
はいはい、
っていうので、でそこでその同じ大学だけど全然面識のなかった人たちと知り合って、
うんうん、
はいはい、でそれでその人たちのうちの誰かがその大学の学園祭ではなくて、
うん、
まあ、当時川口とか、
はいはい、
それから松戸とか柏とか、うんうん、
はい、
にあるライブハウスにライブ出るから、うん、もしよかったら見に来てっていう風に誘ってもらって、
うんうん、
それでそのまたライブハウスに行く人
生になる、まあ、きっかけになったと思う、う
ん、なんかそういう感じなんですよね。今だったらみんな、うん、例えばポッドキャストで、
はい、
まあ、インディーズじゃないですか、
うん、
で好きな番組見つけて、
はい、
でそれで好きな番組のオフ会とかイベントがあるから見に行くっていうので、うんうん、自分で見つけて行く感じだけど、
うん、
当時はそういうマニアックな人に誘ってもらって、
うんうんうんうん、
人間関係が先にあって見に行くっていうことの方が多かったような気がしていて。
あーそうだよね、う
ん、だからそれだと行っていきなりアウェーな感じはせず、少なくとも
あ友達いると、
うん、そのソロで単独で、うん、そのイベントできるほど大きなバンドではないから、
うん、
対バンがいて、その対バンのお客さんとか対バンで一緒に出た人と打ち上げもセットみたいな感じだから、
うんうんうんうん、
それでその時見てよかったバンドを今度見に行くみたいな、こう芋づる式に。
ああそうだね、うんうん、まあ、打ち上げてもなかなかね面白いん
で
ね。
そうなんですよね、
うんうん、
荒れる打ち上げもあるけど、まあ、大抵その音楽のジャンルとか、
うん、
あとそのなんか言っても私が見に行ってたのは大学の音楽サークルで組んでる人たちが外でやるっていうか、うん、全員大学生なわけで、
うん
うん、なのでそのなんか危ないドラッグとかそういうのにはリーチしてない人たち なので、まあまあ安心していける感じ、
うん、
客層的にも。
そうだね、
うん、
でライブハウスっていうのもだから基本的にドリンク出すとか多いですよね。
そうだからチケットが、前売りのチケットを置きチケって言って、
うん、
見に行く予定のバンドの人に頼んでおいて、うん、当日行ったらバンド名何々のお客の誰それですって名乗って、うんうん、そうすると当日券より500円くらい安いんですよね、
うん、
でただ、まあ、ワンドリンク500円アディショナルで必ず買うっていう感じになってるから、
うん
うん、まあ 2000円とか、うんうん、2500円とか、
うんうん、
まあ、安ければ1500円くらいで入れるものもあったり、
うん、そうね。だからあとは俺あのライブハウスでも渋谷のイースとかなんかだと、
はい
はい、俺はそうか、まあ、プロだもん見に行ったの、
うん
うん、
プロが出てるイメージですよね。
そうそうそうそう、
イーストってオンエアイーストとかオンエアウエストって言ったらあれですよね。
イーストはなんか僕は行ったかな、うん、イーストウエストは、
うん、であそこ初めて行った時に、
うん、
なんか近くがなんかめっちゃラブホテル街で、
そう丸山町だから
なんか全然そういう予備知識なしで行ったんで、
うん、あちょっとね
なんだこことかっていうふうに、
そうそうそうそう、もうだらけなんだよあそこね、
うん、びっくりしました、うん、そこにそれに、
うん、そう不思議な立地なんだよ。
抜けてその会場の近くまで行けば普通にカフェがあったり居酒屋もあるんだけど、途中が、
うん、
そんなで、なんだろうここって思いました、
うん、まあ庭でしたけどね、うん、いい思い出だあれ。あ僕そうそう渋谷がその、通学路圏内だったんで、
はい、
あ高校の時行ってたわけじゃないですけどね、
うん、
うん、内側の近所だったんで、
うん、
あそうね、あの渋谷の立地ってのもあそこすごい不思議だよね、なんかあの雑多な感じ、
はい、
あとあっちの方、裏側の方もなんかすごい不思議な街なんだよあそこね、
うん、
割と、
はい、
まあ新宿もまあ不思議っちゃ不思議だけど、
うん、そんなにその定番になってるライブハウスがあって、
うん、
まあ、定番になってるバンドの人がそんなにあちこちでやらないから、
うん、
私はそんなにたくさんライブハウス行ったことないんです、種類としては、
うんうんうん、
同じライブハウスにたびたび行くっていう行き方で、
うんうん、まあ僕もライブハウス自体はそんなに経験ないかな、出たのもだからそんな数回だし、
うん、まあ、出るっていうのはまた別の世界だと思うので、見に行くのとは
違
って
、あまあまあまあまあ、
すごく早く行って、
うん、
他の対バンの人たちと時間合わせてリハをやって、
うん、
あとはその実際に始まるっていう、うんうん、
まあ割とそうね、だからあのほら、自主コンサートで友達のバンドとかやるっていうとなんか割と和気あいあいだけど、
うん、
全然知らない人と対話とかで割とこう、うんうん、なんてこうギスギスしてんだよね、
マジですか
なんだこいつらみたいな。
でもある程度ブッキングの時点で考慮はされてるんですよね、よっぽど違わないように。
どうなのかな、よくわかんないけどね、
うん、
あでも全然毛並みの違うバンドとかもいたよ、でも、うん、怖えなこいつらっていう、
うんうんうん
うん、
あの
僕らナンパ系だからさ
MC とかどんな感じだったんですか。
MC そうね、まあ俺がしてたけど、
はい、
コンサート中のね、
うん、
MC は俺がやってたけど、
はい、メンバー紹介、うん、バンド紹介、まあ、メンバー紹介、次の予定紹介、
あメンバー紹介は曲でやってたよ、うちはね、
曲の中で、
うん、オンドラムスとか言って、
それそれそういうやつそういうやつ、
そうです、
はい、
やってましたね、それは。
なんかちょっと気恥ずかしさがね、
あもうめちゃくちゃありますけど ね、
お客さんの側にもあるんですよね、
うんうん、であのそうね、曲紹介も次これやりますってのは言うし、
うん、
あのとあまあそうそう、コピーでも何でも言うかな、
うん、歌詞は基本的に英語、日本語、
あ僕日本語ですね、
うん、なんかそれだと、
うん、
そのオンドラームスとか言わなくてもドラム誰それとかでもいいわけなんだけど、
ね、
なんかつい、
うん、
わかる、
オンキーボードとか言うややっぱそれは、
うん、
うん、オンベース、
はい、なんかこうポッドキャストが例えばラジオごっこだとして、
うん、
そのちょっとラジオごっこ的な気恥ずかしさが残ってるけどラジオごっことしてMC じゃないけど決まりの何かってありますよね、
う
ん、さあ始まりました
あそうだよね
みたいな、うん、そういうのがアマチュアのバンドでも
あるある、
その外国のアーティストみたいな感じで、うん、ヘローつくばみたいな感じとか、
うん、あ俺そこまでやないけどね
そうなんかツアーでアマチュアだけどツアーで回ってるバンドの人たちだと、うん、そのよその
多少煽りがね
ホームじゃなくてアウェーの場所の、
うんうんうん、
でそれで一応なんか今回はこういうところにあのツアーで招いていただいて、
う
ん、どうもありがとうございましたみたいなことも言い、
あ、そこそこ、
うん、
そこまではないかな、
うん、あとこう対バン同士で仲が良いバンドとかがいると、
うん、
なんかちょっと掛け合いみたいなの
が
あって、まあ、そういうのがうちは受けっぽくって、
うん、
アウェイのお客さんからすると面白くない、
あ、まあまあまあ、
部分もあるかもしれませんけどね、
うんうん、まあね、まあまあまあ黒い、一部黒歴史な部分もあるね、あれは出た方としては。
それは大学生くらいまでしかやってないとなおさらじゃないですか。
そう
その後も続けてると、
うん、
その昨日現在でも黒歴史を生産し続けてるみたいな感じ、
ね、そうだよね、
うん
うん、だからほら僕らのツイキャスとかも始めるようになってさ、
はい、
で俺結構弾き語りとかもやってたから、あのかなんかこう、あ、変わんねえなっていうさ、
うん、
気恥ずかしさはありますよ、
はい、はいはい、
うん、まあポッドキャスト、まあポッドキャストは俺気恥ずかしさってのはないけど、別になんかこう構えてなんかやってるわけじゃないからさ、
うんうん
うん、興味あること、
はい、
でテンプレートもねえし、
うん、まあそのライブとかバンドってやっぱりステージの上にいて、うん、オーディエンスが周りにもこう見えてるように目の前にいるから、うんうんうん、そこは気恥ずかしくてもアーティスト前とある程度してやらないと、
そうだね、
うん、っていうのは思いますよね。
そうそう、ちゃんだからちゃんと構えてないとダメだよね、あれね、
うんうん、
一種の構え必要ですよね、
うん、で私はその高校生とか大学生の時に行ってた時は、
うん、
バンドの人にはでもその構えの方がむしろちょっと強すぎて、なんかヘローなんとかもそうだし、
うん、
なんか盛り上がってないと、
うん、
なんか盛り上がれよみたいな圧がさ、
うん、
あって逆にこう太陽と北風の北風っぽくなってしまったり、
ああなるほど、
してたんだけど、最近、まあ、実は昨日もライブ行ってきたんですけど、
うん、
はそのステージの、 その MC の人が、
うん、
すごい面白い、ちょっとお客さんを笑わせるような、
うんうんうん、
とぼけた感じで、それで雰囲気をつかんで、
うん、
アウェーでもお客さんの方に親近感を持ってもらうっていうようなのがすごいみんな上手になってて、
うん、あ、なるほど
ね、昔はなんかもっと怖くてゴリゴリで、
あ、
てめえらかかってこいよ的なものがちょこちょこあったけど、最近はもうあんまりそういうのは、よっぽどそういうので押し通すっていうバンドじゃなければないかなって、
うん、あ、そうなんだ、
うん、MC 一切なしで出てきてガーってやって、
ね、
で終わりっていうバンドもいて、うん、でもそれはそれで熱狂的なファンがいたりはするんですけど、
うんうんうん、
確かコロナのこれなる前に、
うん、
新大田、
はいはいはい、
大田、
はい、
大田までライブ見に行ったことが
あって、はいはい、ありますよね、
うん、その時はマハードコアパンクのバンドを見に行って、
うんうんうん、
で対バンの中にそういう、女性ボーカルで、
うん、
そういう感じの怖いバンド
が
い
て、ああ
、うん、でもすごいコアのファンがいっぱいついてて、
うんうん、あそこたまにやっぱり行列してる時ありますよね。
ああ、なるほど。
ああ、そう、割と近所なんで、
はいはい、
住んでたとこがね昔、
うんうん、
あそこ昔ねスーパーマーケットだったんだっけな、
なんかちょっと半地下っぽくなってまし
たけど、で下でしょ、
はい、
ああそうそうそうそう、
うん、
確かそうだったと思う、そこはの後に入ったんだよね。
なんかねライブハウスも多分減っちゃってるんだと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだ、また今少し下北沢あたりだと増えてるのかな、
うん、
新規
でもバンドブームでもないですよね。
そうだな、ブーム、そうね、
うん、バンドブームが多分あって、
うん、
でその後クラブのブームがあって、
はいはいはい、
でライブハウスなんだけど、うん、ライブじゃなくて DJ さんが入ってイベントスペースみたいな感じでやる日も増えて、
うん、
でその後でももう一回バンド
を入れての
人が使うようになってとか、うんうん、 なんか移り変わってはいるんだと思うんです
けど、そう、俺のクラブはもう全然わかんないからね、行ったことないから、
なんかクラブとして初めから作ってあるようなクラブもあるし、うん、そうじゃなくてライブハウスだったところをクラブとしての用途がメインになったとこといろいろだと思うんですけど、
なるほどね。まあ今あそう俺だから今のライブハウス全然わかんないな。
で今あの YouTuber とかいろんな配信者がいて、
うん、
いその人たちのイベントスペースとしても使ってるみたいで、1日に第1部第2部第3部みたいになってて、
はい、
で出てきてステージでアクトして、
うん、
でそれで合間合間に握手会やったり、
うん、
あの物販やったりして、で入れ替え制で第2部やってとかで、それはガチで本当になんて言うんだろう、経済活動としてなぎ立つような形でやってたり、
なるほどね、
うん、あとはそのずっと前だけどそういうなんとかバーとか、
うん、
ポッドキャスターとかっていうよりも前に、うん、あの声優さんたちで作ってるバンドっていうのがなんか見に行ったバンドの対バンでいたことがあって、
うん、
でその時はあの声優としてのその人たちのファンの人がお客さんにいっぱい来てるから、
うん、
なんか客層がいつもとなんかムードが違うとかなって、でその声優さんたちが演奏してるのがその撮ってあげるのとかが事務所 NG なんでやらないでくださいみたいなことを注意で言われたりとか、
ああなるほどね、
っていう感じでした。
案件がいろいろうるさいとか、
あ、まあ、やってることは、うん、あの、うん、別に著作権、うん、二次創作とかそういうのに全然抵触しないことをやってるんだけど、その事務所が管理してる一応プロダクションみたいなものに所属してるプロの声優さんだから、
あーなるほどね、
プロダクションを通さない露出っていうことが NG なんじゃないですかね。
闇営業じゃないんだけど、
うん、なんか闇活動になっちゃうとか、う
んうんうん、あのお金あの変なもの取っちゃえばね、
うん、あとなんかイメージに関わることだから、ね、うん、顔出し NG なんでとか、
はあはあ、きっと、なるほどね、
うん、
まあ今はだからライブハウスっていうよりも、
うん、
イベントスペースとかね、
うん、
言われる場合も多いもんね、
うんうん、でもなんかそうやってお父さんお母さん世代が、
うん、
ライブハウス世代で2世みたいな感じで、うん、ちっちゃい子供だけど連れてこられてる子とかもいたんですよね。
ああそうなんだ、
うん、あの東京とかじゃなくて、
うん、
茨城ローカルのライブスペースだと、
うん
うん、子供がいてお父さんが出てお母さんがちょっとちっちゃい子連れてお父さんのライブ見に来てるっていうのもあって、
まあいろんな時代だね。
そうライブハウス2世とか、
うんうん、あとなんだっけな、あそこなんつうけど新宿のねモノマネをやるスペースみたいなのがあるんだよね、ライブハウスっていうか、あそこは常設なんだけど、
うん、若手芸人さんが出るような感じ、
その若手っていうか、うんうん、
うん、
そこもね何回か行ったことある。そこもやっぱドリンクが出て、
はい、
あの軽食も出てみたいな感じで、
うんうん、
有名な人だったんで、真根田聖子さんとか見たことあるわ、そこで。
へえ。
そっくりなんだよ、松田聖子。
はい。
ビビるぐらい似てんの。
へえ。
顔も。
テレビに出たりとかもされてます。
あ、真根田聖子さんはなんぼかテレビで見たこともあるけどね。
はいはい。
うん。
私今ので思い出しましたけど、私すごい小さかった時にそれこそ富山にいて、
うん、
で公民館に、
うん。
なんかそういう演劇のが回ってくることがあって、あすごくビッグになる前だと思うんだけど、コロッケさんが途切れ出てましたよ。
あなるほどね、
うん、
うんうんうん、あるしゅんです
よね、うんうん、でもみんな全然そのありがたみとか分かってない時代だから、
うんうんうんうん、
はいはいはい、
まああとは俺コンサートになっちゃうからな、うん、そ普通のホールの、
うん、でまあ、私も自分がその、うん、まあ、大学生とかそのすぐあとくらいの、
うん
うん、若かった頃に行ってたライブハウスで、
うん、
今でもやってくれてるライブハウスとかがあって、
うん、
そうするとその当時そのライブハウスの常連で出てたバンドマンの人が、
うん、
何か あのきっかけでそのライブハウスの運営側に回ってるようなこととかがあって、行くとなんか お店の人になってて、
うん、
なんか久しぶりとかって
ああそうなんだ、うん、
っていう風に、うん、脈々と、
うん、ああまあまあ、
うん、続いてて面白いなって
ああそう、
うん、なんかそういうお店がきっと、まあ、都内は競争があまりにも激しくて、
うん、
でもきっと聖地とかさなんかその老舗というかあるんですよね、
うん、ジャンルにもあると
思いますけど、
うん、渋谷オレデレとかまだあんのかな多分 な,、うん、なたまに名前聞くから
はいはい、
うん、あまだやってんだ、
うん、
あのオンエアウィースとウエストはかなりもう後発だからさ、
はい、
できたのはね、
うん、
あとあそこなんかも行ってみたいけどねあのピットインか
はいはい
あピットインは閉めたんだったっけな
うん
あとあのジャズクラブとか行ってみたいよね
ああ、うん、はい敷居高い
うんあの六本木だとあれなんつったっけな有名なとこありますね
うんあでも確かに音楽ジャンルで全然どこがその有名っていうかっていうの違いますね、
うんうんうんうん、
私もブルース、
うん、
オリジナルでやってる人のライブをなんとか島内まで見に行きましたけど、うん、あやっぱ全然いつも行ってるのと違うライブハウスだって
ああ雰囲気違うよね、
うん、
そうだねああジャズクラブ、まあ、まあニューヨークのジャズクラブとか行ってみたいよねやっぱね
はいはいはいなん
かまあもうほんと敷居高い世界だけどさ、
うん、
ちゃんとそれこそドレスコードみたいなさ
ああ理想
うん
ちょっとライブハウスじゃないんですけど、うん、昔大学のにも音楽サークルっていくつもあって
そうだね、
うん、でその中の確か、弾き語りとかをするような人たちが、まあ、ビートルズとかさ、はいはいはい、結局は、
うん、
を伝統的に、ね、筑波にもうないんですけど当時あったチャイニーズのレストランにピアノも置いてあってあ
レストラン系ね
でそこで時間を決めて何曜日の何時から何時っていうのでそこで弾き語りをするっていう
あるよねホテルのラウンジとかもあるもんね、
うんうんでクラシカルのやつではなくって、
うん、
そういう、うん、生ビートルズ演奏が、うん、だからあれ今考えたらもしかしたらその著作権的にどうなのかよくわかんないって感じだけど
あれ ね,
ね
そうだよね、
うん、だけど、まあ、そういうのが伝統的に行われててそれが先輩から後輩に、
うん、
そのあアルバイトだったのか単にやらせてもらってただけなのかもわからないんだけど
いやお店だとバイトかもしれない
ね、まあ、まかないくらいは出てたもん、
うんうんうん、そうだ俺結婚式に入れた時はギャラ出たからね
うんご祝儀、
うん
うん、昨日見に行ったライブハウスはもともとつくばの、
うん
交通の便が悪くはないんだけど、うん、公共の交通機関に行きにくい場所にあって、
うん、
駐車場がほぼついてない
からまあまあ駐車場付きっていうのはまた大変だもんね
そう結構行きづらくて、うん、私はその家からちょっと遠いけど自転車とかで見に行ってたんですね、
うんうんうん、
でそれが、いわゆるショッピングモールを改装して、出来上がった別そのスペースの中に 1,2 年前くらいに確か移転してそうするとそのショッピングモールの駐車場が使えるからもう駐車場の心配がゼロになってそれでまあすごい行きやすくなってよかったなって思いましたね、
うんうんうん、僕はもうほとんど都内だから、
はい、そうなんですよ終電だけ気にしてればいいわけで都内だと、
うん、まあ今でもあ今だからあれだよねお笑いのライブとかもね、
うん、
そっちの方が盛ってんのかもしれないけど、うん、よくわかんないんだけど、
うんまあ、さっきのその、配信者の人のリアルイベントの会場としても多分使えるし、
うんうん、
そのライブハウスは、うん、ライブハウスの隣がダンススクールでした
へえ。
だから大きい音出してもいいもの同士集められてるんだと思うけどはい
まあ、また初めてシリーズはまあ他にもいろいろあるんでね、
うん、なんかライブハウスの初めてとライブ、うん、巻貝さん出た方で、ねうん、話ができましたね、
うん
うんうん、もうやらないんですか、
まあ なんぼかね、たまに話持ち上がるんだけど、
はい、
なかなかね、実現までいかないんだよね。
うん、
この間も、だから、クラリネットの子とか入れて、
はい、
ギター2本でやろうかとか言ってたんだけど、ちょっと立ち消えになっちゃったけど、うん、友達と。
はいはい、
うん、まあでもやっぱり練習とかさ、ほら、昔できたから できんだろうと思うとできないっていうことがほとんど多いんでさ生演奏はやっぱきついよね結構。
ああ、うん、なんかね昨日見に行った人たちも、
うん、
その生演奏で、うん、まあ、コーラスくらいでもきついって言ってて、うん、30分くらいだけど、
うんうんうん、
で終わった後に低血糖でフラフラするみたいに言ってました。
ああ、もう本当それはね、本当きついよ。
うん。
うん。本当で落ちちゃうんだよね。定期的にやってればさ、
はい、
あれなんだけど空いてて、
うん、
じゃあやろうかってなるとね。
うん、まあ、スタジオでね、ちょいちょい練習はされてるみたいなんだけど、うん、やっぱりライ
ブ
ね、
全然
違うの。違うんでしょうね。うん、
そうね、まあやってみたい気もするけどね。
なんか配信があるからみんなツイキャスとかで弾く方も、
う
ん、
そうだね、
あと弾いてみた系の動画とかもあるけど、
うん、
やっぱり現地でお客さんと
対面
して
全然違うからね、
やるのっていいんでしょうね。
うん、まあ夢はねいろいろありますけど、
その時は何か差し入れさせていただきますので
やる時にはね、
はい、
まあほとんどないとは思うけどということで、
はい、
今日はお疲れ様でした、
はい。